ガーリーレディオポッドキャスト、皆さんこんにちは。4月2日火曜日、4月最初の火曜日ですね。いかがお過ごしでしょうか。今週も名古屋のスタジオからお送りしていきます、ガーリーレディオポッドキャスト。お相手は私、高田沙織です。4月に入って新生活スタートさせた方もたくさんいらっしゃるんじゃないでしょうかね。新たな気持ちでいろいろなところでいろんな生活始められた皆さん、ご入学の皆さん、本当におめでとうございます。さあ、そしてこの方には毎月恒例の今月の目標とともにご登場いただきましょう。ではどうぞ。
皆さんこんにちは。味覚もようやく戻ってまいりました。私、ディレクターの足立でございます。いろいろご心配をおかけしておりましたが、体調的にも、大丈夫になりました。そして私、まもなく、新しい年を迎えようとしておりますということでですね、いろいろな健康に対する反省も踏まえ、まずは4月は、元気ということをモットーに、健康維持をしていきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。味覚が戻ってよかったですね。
はい、やっとですね、おにぎりのいろんな種類のおにぎりの味が分かるようになりました。
本当よかったですね。
ちょっと前は梅食べようが鮭食べようが何食べようがって感じだったんですけどね。
やっぱり、ね、まずいっていうのがね、どうしてもね、辛いなって言ってましたもんね。
何より辛いです、
ね。
はい、
さあ、そして3月12日のエピソードでは、配信200回目を記念して、気せずして足立ディレクターの新型コロナ感染体験から注意喚起をメインにお祝いボイスメッセージなどと、かなりの長尺でお送りいたしましたね。
はい、
メッセージも届いてますよ。
はい、
そのお祝いボイスメッセージいただいたお二人から、
はい、
まず野沢さん、200回記念おめでとうございます。
はい、
僕も足立ボーイズに入りたい。サラシンのしんくんと足立さんと3人で今度ボーイズトークしましょうということでいただいていました。
ありがとうございます。
それに対してしんくんが、はい、おめでとうございます、足立ボーイズ結成ですね、ボーイズトークしましょうという感じのね、やり取りがありましたね。はい、でしんくんは、はい、コロナの症状怖すぎですと、
はい、
僕も扁桃腺持ってるので同じことになりそうというね、ことでいただいてましたよ。
はい、
でエルニーさんから、
はい、
祝200回&足立 D 復帰おめでとうございます。
ありがとうございます。
去年の今頃に副鼻腔炎が治らずに、鼻の内視鏡検査で右の副鼻腔に良性のポリープが見つかり、去年5月に手術を受けて1週間入院、およそ5ヶ月の通院で完治したことがあったので、どんな病気も早期受診、早期発見は大切ですと。
はい、その通りです。
そうですね、
はい、
ね、エルニー、またあの断るごとに、あのメッセージの中に、早期受診、早期発見って、
はい、
足立さんって、足立 D、早期受診、早期受診ですよっていうことをね、つけていただきたいなと思いますね。はい、こんなにも病院嫌いな方がいらっしゃるんだっていう感じですけどね。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございます。
そして田村英子さん、
はい、
田村さん、着物で普段着ね、ココッコットンの作家さん、
そうです
ね、はい、ですね、はい、聞きました、ほとんど一致した症状でしたっていうことは、
はい、
あれですね。
そうなんですよ。
田村さんも、
ちょうどね、同じぐらいのタイミングの時に、同じようなことで、検査したらコロナだったっていうのをね、ポストしてて、
ね、
はい、
まあ、仕事柄、毎月曜日、毎週になるのかな、これね、毎月曜日ってことはね、
はい、
でコロナの検査をしてて、ちょっと風邪気味だけど熱がないしって高をくくっていたら、しっかり陽性が出て、そこから出勤停止でゆっくり休めました。喉は来たね、未だに空咳出ますと、メッセージいただいてます。
ねえ、本当に喉ですよ、本当に、はい、皆さんお気をつけください。
ねえ、気をつけていただきたいと思います。
はい、
はい、さあ、番組へのメッセージは今聞いてくださっています、ガーリーレディオポッドキャストのページにメッセージフォームがありますので、そちらから送っていただくか、ガリレリの公式 X もありますので、ぜひフォローをしていただいて、コメント、メンション、ダイレクトメッセージ、リポストで番組に参加してください。 ハッシュタグはひらがなでガリレディ、ガリレディです。皆さんからのメッセージお待ちしています。それでは今回も最後までお付き合いよろしくお願いします。名古屋のスタジオからお送りしていますガーリーレディオポッドキャスト、
はい、
さて今日は月一でお送りしている大人気シリーズトークテーママシーンの日です。
お
お
おほほ、
どういう反応？
お、3月はやってなかったなと思って。
ああ、そっかそっか。チームガリレリのスタッフさんたちが毎回ゆるゆると用意してくれるトークテーマがたくさん入っています。こちらのトークテーママシーンから1枚ずつ引いて2人でおしゃべりしてるんですが、
はい、
あのだんだんとっても盛り上がって、このところほぼ1時間超えというボリュームになってるんですね、
はい、
再生回数やアクセス数は伸びてるものの、うん、星の数ほどあるポッドキャストをいろいろお聞きの方には、いやいやちょっと待てよと、ガリデリ長ってなってらっしゃるかもしれません、
うん、
ということで私たち考えました、
はい
ね、このクロストークをライトにお楽しみいただこうということで、うんう
ん、はい、
去年11月に1回やってみましたね、
はい、
ガリレディトークテーママシーンプチ
、はい、
ここが言い方大事なんですよ、
うん、小田さんしかできませんね、
はい、プチって言うんじゃなくて、うん、プチをね、うん、お送りしようと思います、うん
はい、
なので文字通りいつもの半分くらいのハーフサイズのトークテーママシーンということになっています、う
んはい、むしろね、うん、気軽に聞けていいかもしれないですね。
そうそうそう、
まあ、あのがっつりやるときはがっつりやるときでね、
うん、
僕らの体調とテンションが
共
に整ったときにはがっつりやるとして
2時間あるかもしれないですし ね、うん、本当にね、
多分2時間でも聞き飽きさせませんよ僕らは。
あら、いいんですかそんなこと言って。
ほほほ
言って言って、
ね、
聞こえてないからここじゃ、
ああここの二の腕を今叩きました。
二の腕
二の腕じゃない、ここは同じ上腕部、
上腕じゃない、
うん、あ腕
じゃあやりましょうか、
はいはい、
せーの、
最初はグーじゃんけんぽい、はい、今あの順番決めのじゃんけんをして、今高田さんがグーで勝ちましたということで僕が先行ですね。
はい、私が高校でお願いします、
はい、でも早速いきますよ、プチダンで、
はい、そう、うん、
サクサクライトに
サクサク、うん、行かなければいけません。
今日はライトに行きますよ、はい、重たいテーマは多分ないと思いますよ、
多分ね、
うん、多分、うん、行っていきます、これです、はい、でーんいきなりなんか来ました
よ、何何、
お二人は一人が好きですよね、うん、だって
なんでその決めつけてくるのかな
まあ、まあ、じゃあ僕からですね。
いやこれもせーので、
もうせーので行きましょう。
じゃあ、うん、聞きますよもう一回ね、
はい、はい、どうぞ小田さん、ちょっと質問を読んでください。
スタッフさんの質問聞きますよ、
はい、
お二人は一人が好きですよね、行きましょう、せーの、
はい、はい、以上,
以上
ライトですよ
以上だよね、
うん、以上、それ以上でもそれ以下でもない、
ないないない、
あの一人好きですね、
好きだね、
うん、うん、まあもちろんあのね、こう一緒に何か話したり誰かと、うん、あの一緒にね楽しく食事したりとか、うん、っていうのももちろん嫌いじゃないですけど、
はい、
でもそれが続くと嫌になっちゃう方ですよね。
わかりますわかります、あのもうあの一人にしてくれと、うん、もう息苦しくなっちゃう
ですよね、
うん、
で例えばなんかあって楽しく飲んだりした後も、うん、その後、まあ、例えば一人で帰るにせよ、
うんうん、
帰ってからお風呂に入るにせよ、うん、なんかそういう一人の時間ってやっぱり寝る前にちょっと欲しいですよね。
うん、
よっぽどベロベロにの、うん、ね、あの飲んでてもうそのままあの突っ伏すように寝るとかっていう時以外は、意識がある時ってむしろなんかそのそこからちょっと離れたところに行きたいっていう感じありますね。何なんでしょうねあれは。
何なんでしょうね。もう個々の持ったものなんでしょうね。うん、きっとね。
若い頃からそう。
一緒です。うん、ずっとそうだから。
うん、全然一人で部屋にずっといても、
うん、
実はあんまり苦じゃなかったり。
私も苦じゃないですね。
しますし。
うん
うん、
なんかほらずっと動き回ってないとダメっていう方もいらっしゃるじゃないですか。うんうん、疲れないのかなって思ったりしますけどね。
ありますね、
うん、まあもちろん仕事でね、
うん、
私たちもこうずっと動き回ってますけど、はい、それだったら分かるんですけど。うん、
これあの二律背反するあの話なんですけど、うん、あのそう一人でいたいし、あのもう全然じっとしてることもできるんですけど、うん、でも多分僕ら二人とも客観的に見たら。 あなたたちなんでずっと動き回ってんだろうっていうふうに多分思われるぐらい、
うん、
案外動いてもいることはいるんですけど ね、
そうですね、
仕事にしても何にしても ね、
そうね、
割とスケジュールびっちり入って
入ってますね。
空き時間を探してこの収録も割とね、
う
ん、
そうい
つにするって、
うん、
あの毎月こうスケジュール調整する時でも
結構難しかったりね、
割とピンポイントでねここしかないねみたいな感じになるぐらい、
こことこことここみたいなね、
スケジュールは埋まってるんですけど、だからこそなのかね、一人でポツンといる時間ってやっぱ欲しくなりますよね、
うん、そうですね、
うん、最近どうですかその辺は。
うん、まあそんな感じですよ。
そんな感じでやってますか、
うん、やってますそんな感じでやらせてもろてます、は
い、よろしいかと思います。
はい、以上です。
はい、
はい
はい、じゃあライトに行きましょう。
はい。ダン。
おい。
ダン。お二人は見た目と性格優先するならどっちですか。
ああ、はい、どうぞ。
私から。
あなたですよ。あなた引いたんだから。
そうね。
うん、
まあ若い頃はやっぱり自分のこれもう恋愛ってことよね。
まあそうですね。うんうん、恋愛じゃなくても恋愛に結びつけますよね、若い頃は ね、
そうですよね、
うん、自分の恋心だったりね、
そうそう、なんかやっぱり自分の好きな顔っていうのがあったので、
うん、
いやもうこの人かっこいいとか、
うん、
あこういう顔好きだなっていうところから入っていったっていうのはありますけど、うん、まあ、今はねやっぱり性格、
うん、
だんだんこう年齢重ねてきて性格、まあ、それプラス自分の好きな顔だったらなおよろしですけど、まあ
そうですね、
なかなかそんなことはないんですよ、うんうん、っていうなんかもう、っていうね、
うん、
そんな感じもありますけど、まあ中身がね、はい、
あの人いい人なんだけどない
やあの人いい人なんだけどなっていうのはね、大体いい人じゃない、
あんまりそばにいてほしくないんだよな
そうそう、あのいい人なんだけどなっていう、
二人きりになったところ誰かに見られてるのとちょっと嫌だなみたいない
やあの人いい人なんだけどなって、ね、周りが言う人っていい人じゃないんですよ。
まあね、
うん
うん、
いい人なんだけどなてんてんてんってことでしょ、
う
ん、
それがつくってことは、うん、だってその
別があるってことですからね、
そういう
ことです、そういうことです。
本当にいい人だったらそんなのいらないもんね。
そうそういらないです、あの人いい人だよって
言われなくてもわかるっていう
ね、そういい人だよって、そうですよねって分かってますよってなるし ね、
そ う、 ね、はい、
そうそう、だからそんなにね、
うん、
あれですけど、まあなんですかね、今は中身を優先してますかね、
はい、
うん、まあ見た目もまあそれはね、
うん、
そこそこやっぱり理想を言えばね、うん、もう少しいろんなことはありますけど、ね、はい、でもそういう人たちって、うん、私さんと前も話題になったけど、うん、2人でね喋ってて、うんうん、
はい、
自信があるのね、
そうそうそう、なんか不思議
で 謎、
の謎の自信あるよね、
そうね、
うん、
なんでですかね、
ものすごい、ね、
全くもって1ミリもですよっていう感じなのに、うん、わかるでしょ、
わかるよ、
え何に対してそんなに自信があるのかなって思ったりするんですけどね、まあ、それがなんかもう自信過剰すぎて、
うん、
もはや面白い、
うん
うん、
あれだからどっから湧いてくんだろうなっていうのありますよね、
謎だよね、
男性だけじゃなくて女性にもね、
う
ん、
そうだね、
なんかねすごいアピールしてくる、妙齢のご婦人とかいらっしゃるじゃないですか、何、
うん、
だろうな、ねえ、あんまり、まあ、ぶっちゃけて言うと、
うん、
あんまりそば寄ってほしくないんだけどっていうのとかね、何か好かれてると思ってきますからね、
不思議ですよね、
不思議ですね、また毒吐いちゃうんでこの辺でやめますけど、
はい、どうですか足立さんは見た目と性格、うん、
でもね、あの結局その見た目っていうのが、うん、まあ僕も若い頃とかはあの、まあ、今もそんな変わんないですけど、うん、やっぱり自分の好みのルックスってあるじゃないですか、
ありますあります、
まあ背格好も含め、
うんうん、
あのヘアスタイルだったり、うん、その雰囲気醸し出すものだったりとかっていうのが、まあ、トータルバランスでね、
うん、
その人のその外観っていうのがあるでしょ、でやっぱり自分の好みの女の子とかがこうパッとこう街中で見たりとか、まあ、もしくは何かイベントやクラスだったりとかサークルだったりとかで新しい子がそういうのが入ってきたりして、うん、たまたまそれが自分の好みにこうマッチしてたりするとちょっとこうやっぱり胸を射抜かれる瞬間ってやっぱりあるんですよね、
はい、
でそれは なんていうか、若い頃は本当にそのもう本当にそのパッと見の第一印象がまず最優先っていうか、
うん、そうだよね、私もそうだった、うん、
だけど年を取ってくると、その最初の第一印象で中身が透けて見えるようになってくるでしょ。
おっしゃる通り、
うん、たとえ自分の好みだったとしても、うんうん、あ無理だなっていうのがね、瞬時に分かったりとか、
はい、
まあ、瞬時じゃないまでも一日一緒にいるともう分かるとか、
うんうん、
っていう風になってくるじゃないですか、
はい、
それはまあ経験だったりとか、その自分もまあ多少ね成長してたりする部分とか、いろんなことがあったり、あの人間を人間というか人を見る目が出てきたりとかっていうのもあるから、だからなんていうか、やっぱりその今は正直パッと見の外観だけでなんかどうにか自分がどうにかなるってことはもう全くないですけど、
うん、
でもまあそうですね、やっぱり、うん、長く付き合ったりとか一緒にいてその苦じゃなくなるっていうのはやっぱり中身がないとね、
うん、
絶対無理だもんね。
そうだね、
うん、もうあのね綺麗な顔してて、あのもう二度と会いたくないとかね、
うん、
そうなる、
ありましたもんね、うん、私もね。
あったね、
うん、すごい美人の方でしたよね彼女さんね。
そうですね、
うん、私あのお会いしたことはないんですけど、写真とかでね、皆さん何度か見たことあるんですけど、はい、本当に綺麗な方でね、
はいはい、
もったいなとかって言ってたんですけど、うん、その中身
いろんなエピソード、ね、
そういうエピソードを聞くと、あ、結構な地雷を踏んだんだと思って
3年ぐらいそれを見せずにいたっていうのもすごいでしょ、
ね、う
ん、
そうね、
うん、どっかで多分安心して、
うん、
自分のそういうなんかバリアというか、うん、その見せないカーテンみたいなものを、あともしくは鍵をかけ忘れた瞬間が訪れて、
でもそのちょっとした瞬間にね、
その鍵穴から見えたその本性で、うん、もう無理だと思って、
あーね
ー、うん、まあまあ僕の話はいいんですけど、うん、まあ、そんな感じですよね、
はい、
必ずこういう話になるの、うん、その人を持ち出すから。
いやいや、でも今まで過去一で綺麗な人だったから、私があのね、
はいはい、
田さんが若い頃の人は知らないですけど、はい、
ええ、
知り合ってからね、
はい、
そのお付き合いされた方の中では、うん、方とかその、はい、ガールズのあのね、うん、人たちの中では一番私が好きな感じの素敵な方だなっていうふうに思っていたので、
はい、そこでありがとうございますっていうのもおかしな話なんで言いませんけど
そうですね、
はい、
もうね、はい、終わってますからね、はい、ということで前半ここで終わりますよ、
はい
はい、ではここで一曲お送りして、うん、プ
チなんでライトなんで、
そうです、ライトに行きましょう、はい、ソウルシンガー C、 アルバムシーソウルから Who am I、
I feel I know what can I be the sun
C Who am I でした。
はい、私は誰というタイトルですよ。Who am I
私は誰、
私は誰ってその子がこうやって言ってきたら怖いよね、う
ん、あ確かにな
んか何人かいて、うん、今のは私でしょうか
怖いよね私ね、うん、ガリデニの、はい、あの聴取率、はい、ランキングを上げてるのって、はいうん私ね、ガールズ結構いるんだと思う。
いやいないと思うな、聞いてないと思うな。
いやいると思うよ何人か、うん、
ガリレディ割とね、うん、ボーイズ、
そうそう、
うん、足立ボーイズよ。
そうボーイズが多いことは足立ボーイズ、コーダボーイズが多いことは
コーダボーイズをちょっとあの深掘りしていきましょうか今度。
元カレとか聞いてますよ。
ああ
の、うん、今でもね、なんか仲のいい、
それはいいことだと思います。
前ね話しましたけど、
僕とか代わりな、あでも2人ぐらい聞いてるかな、
私も知ってる人かな、
あの会ったことはないけど、この人って言えば写真見ればあこの人ねって、この素性は全部話してるじゃないですか。
そうです、ね、
この人はこういう人、この人なんで話してるんだって話なんですけど
友達だからね
全部知ってる。
そうそうそう、
多分この世界で一番僕 の、ね、のことを知ってる人なんで、
全くそういう話はねあの、うん、外に漏らさないですからね、まあ、私はね、
まあ、お互いね、
お互いね、
うん、だから話せるってのもあるんですけどね。そう、あのそう2人ぐらいは聞いてますからね、はい、そうさっきあの前半で出てきた人は聞いてないと思います、
うん、あそうですね、それはなんかそんな感じがする、
うんうんうん、エアパークは聞いてるみたいなんであんまりあのうんです
そっちではね
ガリレディの方は来てないと思います。
エアパークで今度なんかガリレディの話をしたら、うん、なんか匂わせたら、
えーってなってるかもしれない、そんな話してんのか、
うん、匂わせてみたらいいかもし
れない、ね、あもう別に
匂わせボイス
匂
わせたとて
俺に何のメリットがあるの
メリットなしですね、はい、はいはい、これって私さん Who am I、はいはい、私は誰、うん、っていうタイトルですけど、はい、なんかこのテーマになってるんですか、うん、この曲
歌詞読んでいくと、うん、自分探し、うん、っていうのがあって、でこの C っていうあの、はい、ソウルシンガーなんですけど、うん、あのねあのすごくチャーミングなチャカカーンとかねそういう系の、うん、ちょっとぽっちゃりしてるんだけど、はい、すごくこうなんて満面の笑みみたいな、でも結構深い歌を歌ってるシンガーなんですけどね、で、うん、あの自分探しです、はい、
さあトークテーママシーン今回はライトに行っております。
ライトですよね、
はい、トークテーママシーンプチ、
うんうん、もう一回言って、
トークテーママシーンプチ、
はい、ありがとうございます、
はい、後半参りましょう。
はい、お願いします。
はい、
じゃあどうしましょう、先行後行入れ替わりますか。あでも僕先の方ですね、
うん、そうね
あと2個だもんね。
そう
じゃあいきます
よ、2個2個なんで、
はい、はい、これだ、てててて、でいきますよ、
はい、
最近自分の中で流行っているものはありますか、
うん、
ですって、
はい、
流行っているものはライトな方にしますね、今2つ思い浮かんだんですけど、うん、ライト今日プチなんで、
はい、
あのコンビニとか、
うん、
あのいろんなあの、割と大手 の、 あのスーパーとかのプライベートブランドとかで、
はい、
あの100円とか200円とかの割とこう安い袋菓子のコーナーあるじゃないですか、
うんうんうん、
前僕はあのピーナッツが入ってるチョコレートにハマってていろんなところを食べ比べてるっていう話をしたの覚えてる方もいるかもしれませんけど、はい、それのまあ一連の中でひねり揚げだったかな、ひねり棒だったかな、
ありますね、ひねり揚げ、
うん、っていうあのなんていうかサクサクした塩味のね、なんていうかあられというか、
はい、
あるじゃないですか、おかきというか、あれにねなんかね突然ハマっちゃって
なんで、
いや子供の頃だからうちの祖母が駄菓子屋さんをやってたっていう話も前したと思うんですけど、はい、その頃から、まあ、とにかく僕お菓子とか駄菓子とかっていうのは割とそうあの同世代 の、 あの子供たちの中では群を抜いて詳しかったんですね、あのそこに身近なところにずっとお店があったから、うん、でその中でもそういうなんておせんべい系のものとかっていうのが僕ら子どもの頃の駄菓子屋って ガラスの大きな瓶というかガラスの器の中にそういうおせんべいとかあられとかっていうのがザックザク入ってたやつを、うん、スコップみたいなやつでこうやって例えば10円とかで1杯とか、
あ、なんか大きい、
うん、
赤い蓋のやつ、
うん、そうそうそうそう
あったね、小さい頃駄菓子屋さんにあった、
ガラスの瓶がいっぱい並んでて、
なんかイカのなんか焼いたみたいなやつもありましたよね、
うん、串に刺さってるようなやつとか、
あ、そうそうそう、あった
でしょ、
なんか
ザラメがついた飴みたいなやつとか、
ザラメがついたちっちゃいどら焼きみたいなやつもあった、うんうん、
ねえ、
あったあった、
そういうのをこうだいたいこうスコップですくって紙の袋にこうやって入れて入って、要するに小分けで昔はねビニール袋に入って売ってたわけじゃなくて、うん、そういう風に売ってたんですよ、
量り売りみたいなね、
そうだから30円とかっていうとちょっと大きな袋だったりとかね、うんうんうん、でその中にももうその当時からひねり棒っていうかあれあって、うん、もうなぜかねそれがすごい好きだったんですよ。でまあだんだん成長して食べなくなって、大人になってもずっと食べてなかったんですけど、最近コンビニとかそのプライベートブランドのとこ行くと100円かそこらで結構大きな袋で売ってるんですよね。でなんか何気なくね買って食べてみたらね、なんか思い出していろいろ美味しかったなっつって、でそれこそ時々こう仕事をしながらとかちょっと封を開けたりとか、
うん、
あとなんか食後にちょっと口寂しい時とかに封を開けたりとか、
うん、
で最初のうちはね3分の1ぐらい食べてまた封閉めてっていう感じでやってたのが、
うん、
最近ね1回開けると全部食べちゃうんだよね気がつくと大体食べちゃってるんですよ。
それはお茶とかと一緒にとか、うん、ビールと一緒にとか、
お茶もコーヒーもビールも、
うん
うん、あと本読みながらとか、うんうんうん、なんか仕事しながらとか、うん、で最近ね仕事しながら開けちゃうんですよ。
あ、でもさ仕事しながらこうね、パソコンでバーってやりながらこう食べる人とか、
うんうん、そう原稿書いたりとかなんかいろいろやってる時に、ね、ポリポリ食べて、うんうん、で結構割と袋大きめじゃないですか、
はい、
だけどあっという間になくなっちゃうんですよ。でちょっとやめなきゃいけないなって思ってて、まあね、塩も結構ついてるし油も使ってるし、うん、まあ、健康に悪いことはないんでしょうけど、うん、
確かにそので、うん、フライドポテトとかもね、うん、たくさん食べるとかよりはまだ、
まあ、まあいいのかもしれないですけど、幸いにして体重は増えてないんですけど、
うん、
でね一回やめたんですよ、
うん、
でねそしたらね明太子味っていうのが最近出てきてね、ローソン、
はい、
それであ面白そうだなと、うん、食べたこれがうまくてね、
うん、
またね止まんなくなっちゃった。
めっちゃ流行ってますね。
はい、そんな感じです。
はい、
はい。
私はですね、うん、最近ハマってるのが、
はい、
ナオニャンさんっていう、うん、SNS で、うん、話題になって、うん、数年前から話題になってたんですけど、でずっとフォローしてて、
はい、
で本も出してる方で、うん、絵本とそのエッセイみたいな感じなんですけど、うん、このナオニャンさんが毎回あげる言葉と絵に、
うん、
めちゃくちゃ最近またハマってますこのナオニャンさんって、まあ、もちろん女性の方なんですけど、
は
い、実際ね出版社に最初勤めていらっしゃって、はい、でその時になんか上司が常にきつく当たってくる人だったそうで、それが理由でなんか心の病気になって、うんうん、でいろいろ辛い経験もされたっていう過去のある方なんですけど、うん、でインタビューとか読んだりしてるとナオニャンさんがその人はとにかく常に不機嫌でムスッとしてるんです、いつもネチネチ難癖をつけられました、私が協調性がなくてすごくマイペースだったのが気に入らなかったんだと思います今の時代だったらパワハラで訴える案件ですが、当時はそんな知識もなくひたすら耐えました。でこれ耐えすぎてて、そんなことをこう友達に話したら心療内科に行ってみたらって言われて、はい、でその先生とこういろいろ話してて、うん、あ、これ自分心の病気だったんだっていうことに気づいたそうで、うん、はい、そうなんですよ。でそういう自分の経験も踏まえて、うん、いろいろ本を出されてるんですけど、うん、100年後にはみんな死んでるから気にしないことにしたっていう角川から出てる、うん、
聞いた、
うんうん、あれがね面白くて、うん、すごく足立さんにも見せたいと思って、はい、ちょっと私ね、
はい、
ご用意してきましたので、
ありがとうございます、はい、
これこの絵可愛いでしょ、
はい、
で読んでみてください、
だって嫌いなもんは嫌いだし、ムカつくもんはムカつくもん。心狭くてすいません。
いいでしょ、
はい、
でこれね、うん、まだ続きますよ。
考えが合わないな。スルーすればいいだけのことなのに、わざわざ自分の貴重なカロリー使って相手を攻撃するなんて、お疲れ様です。
笑えるでしょ、うん、もうすごいね。
あ、まだ絵本作家さん。
そう、絵本もやってるんです、あ、そうか。
別に仲良しごっこするために働いてるわけじゃないし、やることさえやってれば存在は空気でいいし、帰ったら何食べようかな。だって
そう。
だって傷つくこと言ってくる人ってそもそも嫌なやつじゃん。嫌なやつの発する言葉なんて真に受ける必要ない、打ち込む必要もない。
だからさ、これなおにゃんさんがやっぱりいろいろと経験したからっていうのがね、あるんですよね。あと私たちこう寒いのとか弱いじゃないですか。
弱いですね。
寒い時にはこれですよ。
こんなに寒いんだから元気出ないのは当たり前。むしろ元気ないのに今日も生きててマジ偉い。自分天才。そうですね。
すごいもの元気が出る、
はい、
でこれは足立さんね、いつもあの大変な思いをする低気圧についてです。
はい、体調悪いのも落ち込んじゃうのも仕事でミスっちゃったのも全部低気圧のせい。自分は悪くない。おー、
そういうこと、
うん、
そうね、そうなんですよ。これなおにゃんさんの書いてる、ね、
はい、絵本、
そう、いくつかね、足立さんにお見せしましたけど、
はい、
まあ、これはあの本当に、まあ、実際になおにゃんさんがそういうふうに経験されたことがあって、でそういう経験する人ってやっぱり前足立さんからもね、私もあのいろいろアドバイスとかもらったことありますけど、
はい、
やっぱ繊細な人が多いんですよ、
うん、
見た目一見繊細に見えない、
うん、
超マイペースな人たちに見える、そういう人たちは、うんう
ん、はい、
だけどすごく繊細で、うん、それと同時にこのエッセイ集とかを見たら、なおにゃんさんってやっぱり同じくらいたくましさとしたたかさを持ってるんだなっていうので、これはだからこんなに多くの共感を得て、はい、
うん、
その重版されたりとかね、たくさんするんだなみたいな感じで思って、久々にこのなおにゃんさんの、本とかね、イラストエッセイ集にちょっとプチ流行りを今私がしてる感じですね。
高田さんも描けるじゃないですか。
カッピーで、
うん、カッピーで。
カッピーがちょっとなんか違うキャラクターでね、
チョコの女神みたいな変な女の子いたじゃないですか。ああいうことかで
も、あれはもう描けないね。
まあ、新キャラにしましょう。新キャラ作って、
うん、
でその子になんかいろいろ、高田さんは大体同じようなことを言えるでしょ。
そうですね、大体同じようなことを言いますね。
今だって境遇が
境遇が
割と近いじゃないですか。
そうですね、
なおにゃんさんが今まで苦渋を舐めてきたまさにその苦渋の中にね浸ってたりすることあるでしょ。
まあ、でもそのなおにゃんさんが、
はい、
本の中でも書いてたんですけど、なんかちょっと違うかもっていう違和感っていうのはやっぱり当たりなんだって、でそういう時ってやっぱりどうしてもその人間のその魂レベルみたいな、その人間としてのレベルがやっぱり合わないんだって、やっぱちょっとこう、
そうなんですよ、
お下がり、お下がりマンゲロの方たちがね、多いみたいで、はい、そこしかこう平均値がやっぱりどうしてもそうなってると、
そうですね、
でちゃんと話の合う人たちはそういうレベルもこうやっぱちゃ
んと一緒、
そう、
仏教の中にねあるんですよ、
ね、
今日はプチだしライトなんで、
そうそうそう、
やめときますけど、十回論っていうのがあって、これいつか今度話しますけど、
十回論
っていうのがあって、これ聞くとね、
今
の話のね、がなるほどねって分かりますよ
ね、本当に
ね、いいですよ高田さん、ぜひ、ね、杉死ねとか檜死ねとかってそういうのとね一緒になんかやればいいじゃないですか
もう花粉がね辛くてですね皆さん毎年毎年辛いんですけど、
今日会って一言目が杉死ね
マジ辛いんですってっていうね話から、
はい、
ね、本当に、はい、杉に苦しめられておりますが、まあ、とりあえずこのね、流行っているもの、
はい、わかりました、
ひねり棒とナオニャンさん、
はい、じゃあ僕も呼んでみたいと思います、
はい、
最後高田さんですよ、じゃあ鳥を飾っていただきましょう、
行きましょう、じゃん、
はい、
とりあえず今これだけは言っておきたいこと
、うん、どうぞ。
杉とヒノキはね、うん、もうあの本当に花粉を出さない、
うん、
出さない状態で入れ替えてほしいです、
うん、
はい。
なんかでもあれいろいろ減らしていくんでしょ、うん、これから国としてね、うん、そうそうそう。でもそのくらいのことなんですよね。人々の営みをねこれだけ変えてしまったわけですからね。ここもう どうですか、半世紀ぐらいの間に、ね、昔はだってね花粉症なんてなかったわけだからね。
まあ痒いなっていうのがあっても、
まあ ねここまでだってみんながね鼻水垂れ流して、ね、
涙流してですよ、
なんていうね、
そう、まあ、
ね、地球規模の話ですもんね。
いやそうですよね。
そんな話ではないと思います。いいですかそういう話で、
うん、とりあえず今これだけはさっきね和田さんがあの、うん、言ってきたから
代わりにね、
そう代わりに、うん、なんかちゃんと自分の口でこれだけは言っとかなきゃっていうのね、うん、うん、ありますよ、
うん、
ありますけどやっぱなかなか放送じゃ使えないじゃないですか。
そうですね、
はい、
はい、
ね、
まあ、これは
口コミって大事だよねっていう話を和田さんとしてたんですけどね、
う
ん、はい、
そうですね、う
ん、それだけかな、うん、
ね、そうですね、
ね、
はい、
まあ、なかなか大手だとね、うん、やっぱり本当にあの
またそれ根拠出しに
直でね、直でやっぱりこう、
はい、
ね、あの、うん、解雇案件になったりとかね、うん、ありますけどね。
そうですね、
いろいろ新聞で私たちもね、
はい、
あの見て、
はい、
まあ、いろいろねあるなっていうのがありましたね、う
ん、はい、
ポッドキャストの口コミもねそうですし、
ね、そうですね、うん、はい、
いろいろとね、
うん、まあ、僕らもどこで何を得てるか分かりませんけど、うん、でもそんなのは気にしない、はいはい、
ポッドキャストはね、気にしないわけにはいかないところもね、
まあね、うん、まあ、クソリスナーにこびてもね、
まあそうね、
あなた方は今聞いてらっしゃる方々はクソリスナーじゃないですよ、もちろん。
もう本当に和田さんって口が悪いですよねクソってつけたりね、ダメですよ、
はい、わかりました、
つけちゃダメ、
はい、
はい、おってつけたらまだいいかもしれない、
うん、君たちじゃないよ、はい、
うん、
一応言っておきます。
おってつけたらいいんじゃない、
わかりました、うん、あ、もう言わない
言わないどうぞ、じゃあ最後ですよ、
はい、じゃあ、 あの、軽く言います、
はい、今言いたいことね、うん、どうぞ。
あの謝ることって最近すごく多いじゃないですか、
うん、
特にあの有名人とか政治家とかあと企業のトップとか、
はい、
で、あの特にあの謝るの例えば記者会見とか、
うん、
そのテレビのなんか囲み取材とかそういうところでやってる人たちってあの特に企業の場合とかそういう組織の場合って本人じゃないじゃないですか、
うん、
例えばそこ の、 あの例えば教育庁の 誰かとかあの教育委員会の誰かとかで懲戒解雇になりましたとかっていうのを、うん、その、 あの部長だったりなんかが深々と頭下げてやってるけどその人が悪いわけじゃないじゃないですか。
そう、そういうこと。
で辞めたやつとかクビになったやつは顔が出てこなくてっていうのあるでしょ、
うん、
まずそれがあってでそれとその流れの中で、まあ、最近割と政治家がいろいろなんか言ったりやったりして謝るでしょ。でもさあの誰に何を謝ってるのかっていうのが全く分かんないでしょ、
うんうん、
でそれ悪いと思ってなきゃ謝らなきゃいいじゃんっていうことじゃないですか、
うん、
まあ、その悪いかいいかを判断するのは有権者であって、
うん、
別に本人が悪いと思ってないんだったら、
うん、
そこで中途半端に謝るから余計に腹が立つわけでこっちは、
うん、
だって謝る気ないでしょあなたっていう、
うんうんうん、
ただ口先で言ってるだけでしょとかね。だからその2つ本当に謝らなきゃいけないやつが謝らなくてで悪いと思ってないやつが謝ってるっておかしな構造が今あるじゃないですか、うん、で余計にそのなんていうかあのであの今一緒にあの仕事の関係で一緒にいる外国の人たちとかと関わってずっと今あの結構日々あのいろんなあの話をしたり一緒に仕事したりする中で彼女たちはなんで日本人は悪いと思ってなくてもすぐ謝るのってやっぱり言うんですよね。で、あ、それはだって思ってないからだよって言うとだよねみたいなことになってて、で、あの変な話ね、あの人たちはもう完全にねミス化してるので日本人のそういうところ だ下手するとね、だんだん今度ね、あの下に見られちゃう、そういうことがね。だから
それを言いたかったの。
そうそう、だからみんなそういう、なんか心にもないことでその中途半端に謝ったりとか、そういうこともおかしいし、
うん、
とかね、うん、っていうのを最近思ってることなんですよ。
これだけは今言っておきたいことですか？、うん、
はい。
まとまりのない話をしてましたね、長々とね。
なんかね、早く切り上げなきゃと思ってね、
う
ん、
大丈夫ですか？
中途半端になっちゃった。
そうですね、言いたいことがね、うん、何一つ伝わってこなかったですけど、バラッバラになってますよ。
はい、
いいですか？
はい、いいです、もういいです、
もういいですね、はい、
もうみんなこれ何回か聞いて読み解いてください、
うん、はい、ということで今回はですね、去年11月ぶりにやりましたガリデリトークテーママシンプチプチ、
うん、
お送りしました、
はい、
またね、皆さんからの質問などもお待ちしておりますので、ぜひ送ってください。以上、トークテーママシーンプチでした。名古屋のスタジオからお送りしてきましたガーリーレディオポッドキャスト、エンディングのお時間です。
目が泳いでます。
本当、ね、収集つかない話をしている時から目が泳いでましたけれども、はいはい、さあ、エンディング恒例、〇〇の時に聞きたいおすすめの曲、はい、今回のテーマ私が考えました、
はい、
新生活を始める方が多い季節ということで、うん、
はい、
そんな新生活を応援してくれるおすすめの一曲。
いいですね、
参りましょう。いいですねって言いました、はい、いいですが、いいですねってなってますよ、はい、
舌がね、痺れてるんですよまだ。
あ、そういうのありますよね、はい、言い訳ばっかりして。では先行は足立剛殿です。
はい、
参りましょう。もうずっと笑ってますからね。今回のテーマ、新生活を始める方が多い季節、そんな新生活を応援してくれるおすすめの一曲、先行足立剛、
松田聖子、チェリーブロッサム。
好き、
はい、これ1981年
綺麗な歌ですよね。
すごい歌だと思います。
すごくいい、
はい、うん、もう歌詞ももう素晴らしいし、うん、これ三浦よし子さんが、歌詞書いていて、はい、作曲はチューリップの財津和夫さん。
財津さんなんですね。そうなんですよ。
これ実は4枚目のシングルなんですけど、はい、松田聖子さんの、3枚目まで同じ作曲家で来ていて、うんうん、で4枚目でちょっと方向性変えようということで財津さんが起用されて、
はい、
で書いたんですけど、当時1980年にの頃っていわゆるアメリカ西海岸のスタジオミュージシャンたちがすごく脚光を浴びた時で、そういうなんていうか AOR がこうバーッとこう来た時だったんです。で日本の歌謡界もいわゆるニューミュージックっていう形にどんどん変わっていく頃で、でとにかくこのアレンジがそのアメリカの LA の風をバーッと運んできてくれたんですよね。でものすごく鮮烈で、それで歌詞も本当に素晴らしいんですけど、なんといってもこれ一番聴いてほしいのはギターコン剛さんっていう北海道出身のギタリストで今も活躍してる方なんですけど、この方のギターアレンジとギターソロが本当に絶品で、
うん、
本当に大好きな演奏なんですけども、僕たまたまね何年か前、ちょうどコロナの頃かな、やることなかった時にチェリーブロッサムをベースで弾いて YouTube に上げたんですよ。それがね松原美樹さんの真夜中のドアとともにね、はい、今でも再生回数ぐるぐるぐるぐる回ってるんです。でも世界中にやっぱこの曲のファンがいて
多いんでしょうね。
うん、とにかく改めてこの曲の歌詞を皆さんもう一回ちょっと読んでみてください。
はい、
でこれが応援歌です、うん、はい、
はい、
ということでございまして、幸田さんにもレコメンドしていただきます。
はい、
今回のテーマ、新生活を始める方が多い季節、そんな新生活を応援してくれるおすすめの一曲、高校幸田沙織、
生き物がかり、We Do。
あ、はい、いいですね。
いきものがかりさんが一回あの活動休止、うん、放牧中みたいになってますよね、うんうん、
なってましたね。
でまたあの再開しますっていう時の一曲目がこの We Do だったんですけど、うんうん、はいはい、本当にこれも歌詞ですよね。まあ、最初から We Do っていうのがずっと続いてて、うん、立ち上がるなら今なんじゃない、何から始めましょう、止まりたくない、変わっちゃえばいい、もう縛られたくない、欲しいものは作っちゃうぞ、その手で巻き起こせ、壊しちゃうなら面白くね、時代をぶち上げろ、さあ世界さん新しくなりましょうというね。本当新しいことを始めるときって不安な気持ちの方が強いと思うんですけど、この We Do はその背中をボンって押してくれるような、うん、ね、そんな一曲だなっていう風に思ってますよ、うんうん、でいろいろありますけど、やっぱりすべて経験として無駄ではないし、
うん、
今ね私のスクリプトにすっごい落書きをしてWe Do って書きましたよね。やめてもらっていいですか。なので、はい、もう私言ってる話聞いてなかったですよね
途中からね、
うん、ほんとね、まあ、全て経験として無駄なことはないので欲しいものとかやりたいものね、うん、本当自分の手で作り上げるための準備だと思って、
うん、
まずはこの新生活スタートさせていただきたいなと思って、うん、この曲選ばせていただきました。
生き物係になんか3人組だったじゃないですか、
う
ん、前ね、
そうそう、元々ね、う
ん、その時に滝沢カレンになんか名前をつけてくれっつって新しいバンド名を、
うんうんうん、
って言ったら滝沢カレンがつけた名前が一人後部座席って、うん、
あ、3人だから。
もうあの人天才だなと思って。
本当にすごいですよね、つけ方がね。カレンちゃんが言った言葉とか今度特集してみたいですね。はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。私たちがおすすめする音楽は Spotify のプレイリスト、今月からはガリレリレコメンド12でぜひ聴いてください、
はい、
これまでのプレイリスト1から11ももちろん楽しめます。ガリレリのポッドキャストとともにプレイリストもフォローして楽しんでください。そしてガリレリのスピンオフ番組ナチュラルサイエンスラボ自然の科学、今月はおすすめの防災漫画防災映画を紹介していきます。映画作家さんをゲストにお迎えも、ね、するというお話ですので、はい、楽しみにしていてください。
言っときますけど僕じゃないですよ。
僕じゃないね、
はい、
分かりました、はい、前ねスペシャルゲストですね足立剛さんでしたからね、はい、玲子先生の防災豆知識とともにガリレリナチュラルサイエンスラボ自然の科学フィーチャリング玲子先生、ぜひチェックしてください。そして3つ目のガリレリ、聞く競争コクリエーションインタビュー、コクリエガリレリ、こちらユースモデリングコンテスト豊橋、通称ユーモ豊橋が今年1月に愛知県豊橋市で開催されたんですね。で第3回大会が行われたんですが、その出場校と協賛の出展者をインタビューで紹介しています。足立ディレクターが実行委員長としてこのユーモ豊橋、ね、開催されてるんですけれども、まあ、これ聞いていただいて来年また皆さん楽しんでいただくという形をとってもらえたら嬉しいなと思っています、
はい、
出場チームと協賛出展各社の思いいろいろ話してもらっていますので、こちらコクリエガリレリもぜひ聞いてください。さあ今週もプティでお送りしましたけど、
はい、
まあ、案外時間かかりましたね、
うんうんうん、でもこのくらいライトなやつもいいんじゃないですかね。
あ、これぐらい聞きやすいかもしれないですね、う
ん
う
ん、僕はちゃんと話をまとめとけって話ですよね。何よりもね、
本当にもうそれからずっと引っ張られちゃってね、もうずっとニヤニヤニヤニヤしてますけど ね、
罰が悪いですよ
本当に、はい、ね。で足立さん、次回なんですけど、はい、ガリレリの人気シリーズの一つ丸々会議、
うん、
お送りするということなんですが、
はい、
まあ、桜ももう見ごろは迎えて、
うん、
まあ、ちょっとねもう散り始めているところも
年は早いっていうね、はい、
ありますけど、うん、そんな行楽シーズンにぴったりな、
はい
はい、会議が行われるんではないかという情報をスタッフさんから仕入れてまいりましたので、はい、楽しみにしたいと思います、
はい、
皆さんお付き合いいただきましてありがとうございました。ガーリーレディオポッドキャスト、ここまでのお相手は
ディレクターの足立でした。
そして私甲田沙織でした。では皆さん、来週もお楽しみに。そして新生活頑張ってください。